はい、どうも空っぽさんです。
しんのすけです。
最近清村くん全然おらんやん。
せやな、
なんか45連勤とか言ってるやん。嘘か本とか。45連勤って普通に犯罪でしょ。会社訴えれるやろ。
信じられ
へん。信じられへん。いやまあ確かに土日もポッドキャスト撮るやつだ。ちょっと仕事やこのあれ、うん、3月やから年度末忙しいんやけど、45連勤はもう会社訴えれますよ。潰せるで。
いやほんま
労基に書き込んだ方がええでって言ってるんやけど、
この45日間で俺の3ヶ月分働いてるんやなって思って。
確かに。いや確かに。いや大変
すっごいなって思った、
うん、というわけで、日本経済新聞から、やる気のある若手の離職防ぐ、面談で話す割合部下7割ってところで、うん、マンパワーグループってところが、企業とかの研修とかをしてる、そういうやつなんですけど、その報告によると、はい、若手の早期離職が企業の担当者、人事とかですかね、を悩ませている。優秀でやる気もあると周囲が見ていた若手が突然辞めるびっくり退職という言葉も聞かれる。若手退職を防ぐ鍵を人材サービス大手のマンパワーグループの古川さんが話しているという記事なんですけど、記事の内容自体は触れずに、はい、もうここで、なんちゃろ、若手が会社辞めるっていうのはあるあるかなと思うんですけど、メタさんも人事やってたし、僕も結構なんか、はい、人辞めてくなっていうのを見てきたから、そういう若手離職について、清村くんもね、ぜひ転職を念頭に置いた方がええかなという気はしますけど、ちなみに今文を普通にさらって読んだけど、やっぱ日経新聞の文章って嫌いやなって思いましたね。
また日本語ですか。
日本語ですね。もうこれは
日経どこにが今回は
若手の早期退職企業の担当者を悩ませている、優秀でやる気もあると週を見ていた若手が突然辞める、びっくり退職という言葉も聞かれる、悩ませている、聞かれる、ルーの重複ですね、若手退職防ぐかける人材サービス大手のマンパワーグループの何々に聞いた、まずはおさらい、で文章から下が続くねんから、まずはおさらいやとってなるわな。誰に向かって口聞いとんねんってなるわな。
ここ
いるの重複もそうやし、おさらいってお前誰に口聞いとんねんってなりました。はい、
なるほど。
怖日経叩きは置いといて、何
推しにしたくねところでつつかれてくるんやなって思って、
もうほんまに
やめようってなった今。
いいんですけど、というわけで若手離職で、特にやっぱメタさんが人事経験したから、そういうのもいろいろ経験あるのかなと思うんやけど、言うても君自体が若手の年齢やろ。
そうっすかね、世間一般的に言うと。
30代半ばで、中堅というか一番、若手か、若手の中でブイブイ言わしてくれよって年代やと思うんやけど、実際どうですか、はい、君の会社若い人の離職率とか高いん。高くはない、おるけど、どうすかね。
そうですね、そんなに高くはないけど、やっぱり辞めてくはやっぱ辞めてくよね。
その辞めてく人って年取ってる人も辞めたりする。若手の方が辞める、
若手の方、いや、まんべんなくまんべんなく辞めるっていうとどんな会社ねんってなるとは思うんやけど、うちに私が勤めてる先で言うと、離職の一番の原因は、
理由は何？
どんどん年を追うごとに会社のルールが厳しくなっていって、つい先日までは許されていたことが、厳しく取り締まられて許されなくなって、それが例えば服務規律違反に当たるとか、そういったところで指摘があって、嫌気がさしてとか、向いてないっていうような思いを持ったりとか。
それは何？社内ルール？それとも君言うて食品系やから、国の法律がいろいろ厳しくなってとか、社内の
一般的な社内ルールやね。そのうちだけじゃなくって世間一般でいうところの、本当に就業規則にのっとったようなところで、そんなにその企業規模が大きくないんで、結構 少し前までは緩かったけれども、やっぱりそのまあありがたいことに結構数字的には伸びてきてるから、うん、伸びてきてる段階でちょっと締めとかないなっていうのもあって、社内ルールとかも結構厳しく
締めとかないな、うん、それってでもなんかその理由で辞める人って結構年配じゃない、昔はこうやったのにって人じゃない、若手っつうより。
これがね、若手もご年配の方も割とまんべんなくなんですよ、
辞める理由は、
これ面白いっていうとあれだけれども、うん、あ、なんか辞められる方の多くはでもルールに違反してるとは思ってなくて、上司、指導する側、管理職の人が無駄に厳しいとか、もうパワハラ的に取り締まってるとか、嫌がらせしてきてるとか、っていう風に感じて、で、まあ、人間関係のあつれつとかも生まれて、やまっていくっていうパターンが多いかなっていう風には思ってる。
別にでも、それは上司が厳しいんじゃなくて、いや、こういうルールに変わったからしっかりしてよって言ってるだけやけど、言われた側はそう捉えてへんってこと、うん、
言われた側はそう捉えてない。
なるほどね。そうやってでもなんか会社側方が説明ってさ、
うん、
あ、例えばまあうちのルールはもうこうなりましたよっていうのをさ全社員に言わんの、うん、
もちろん言うよ、
言うけど、まあ別にそういう話はちゃんと聞いてなくてって感じですか。
そうやね、難しいな、うん、まあそうやね、そう、なんかね、わかる、すごい気持ちわかるよな、俺、それ、でも、正直。
あ、そうなの、昨日まで良かったのになんで変わってって。
そうそう、ルールいきなり変わったらさ、うん、適用するの難しくない？俺は難しいって思う。うん、思う側。
でも、なんとかやりくりしとんやろ。
まあ、そうね。なんとか、これで、そんなところでケチついて、給与を落とされたくないしっていう、そういうところもあったり。
ちゃんと守るんや。俺、どっち側やと思う？
君はでも、まあ、なんだかんだ守ってるんじゃない？
そやで。犬やからな。
そやろ。
なんやかんや。法令遵守よ。コンプライアンスの塊やからな。
うん。
守りますね。
最近、君のお勤め先で、なんかルールが新たに変わったりとか、追加されたりとかっていうのってあった？
いや、それはやっぱ一番はインボイス対応ちゃう？
あそこ？
まあ、うん、お金回りとか、インボイスとか、あとはなんか、まあまあ、そうっすね。費用系。経費系はなんかいろいろ変わってるな。
うん。
まあ、どこもそうやと思うけど、インボイスなって。
なるほどね。
で、まあ、そら言われたからにはやりますよって感じや。まあ、あとあれやからな。わからんかったらわからんって聞ける人間やからな、俺。
なるほど。
なんか変わったなっていうのは理解して、何が変わったかようわからんけど、うん、それさえ覚えときゃ、実際自分やるときに周りの人に聞いて、どうすんやったっけって言って嫌な顔されながら、お前これ話聞いとけよって嫌な顔されながら教えてもらうっていう感じですね。
うん、
自分じゃあ必要になるまでは理解はしない感じ、頭には入れといて。
でもインボイス云々のやつって、うん、実務的にそんなに君関係するところある？
いや、なんか他の企業さんとやり取りするときに、なんかそういうのはなんか気にしろって言われた。
なるほど。
てか俺もよく分かってへんねんな、まだ対応してへんから。なんかそう、相手によってはそうインボイス対応になる場合もあるし、そうじゃない場合もあるみたいな感じで、
うん、
だからインボイスの場合があるから、その時はこの領収書をこう置いといて、なんかこの書類をこう書いてみたいな、はいはい、何かの研修はあったで、う
ん、ああなるほど。
でちなみに研修にも出てへんで、俺は
出てないのかい。
出てない、出てないから何も分かんない、何も分かってないで。でもそういうのがあるっていうことだけは理解してる。
そりゃ素晴らしい。まあまあそういうのがあるっていうのを頭の片隅に置いてるだけでも全然違いますからね。
うん、まあでも今言った感じのが、例えばまあ君の会社のインボイスになって、いや今までなんか領収書渡しときゃよかったのに、なんかあの紙もあってこれも書かなあかんってなった時に、うん、いや君よんじゃこれこの書類はって言われた時に、うん、やめてやらーってなるってこと。簡単に言うとそういうこと。昨日までそんな書類いらんかったやろ、この会社辞めてやるなって。なんか結構後先考えへん人多いんかなって思っちゃいましたね。ちょっと自分の例に置き換えて考えると。それは違う。
それはでもないとは言えない。 そういうところが、まあ、いや、あなた、今日からこれはこういうふうにしないといけないと決まってるから、なんでやってないの？やらないといけないでしょって、うん、次から気をつけてね、みたいな注意をした場合、
うん、
まあ、それで、はーん、やめるってなる人は少ないと思うけど、それが5個も10個も積み重なってきた場合やね。
うん、やめるってなん
で、もうずっと指摘指摘で、この人、僕のこと嫌いなんかなとか、
うん、
そういった話。
でもなんか、
うん、
コミュニケーション不足の方がでかいんちゃいますの？
まあそれは、イベントとしてはあるとは思う。
なんか上司側としても、まあなんかこうなってんから、めんどくさいけどお願いよ、みたいな感じの言い方とかもできるやん。
うん。
なんかそうなったら、なんか圧力感はあんま生まれへんのかなと思ってんけど。
うん。
なんかどっちかというと、いや、それはそうなったもんやから、やってよって、ちょっと突っぱねる感じの言い方するから、言われる側もちょっと気にするんちゃうんすかね。うん、
そこがすごく難しいところやなと思う。企業規模とか体質とかにもよってくると思うんですけど、
うん、
まあ結構世間一般で言われることとして、中小企業って管理職不足さ、めっちゃ噛んだわ。管理職不足って言われる
がちじゃない
ですか。はい。で、まさに私のお勤め先はまあそんな感じですね。で、一人の人間が何人も見ないといけない。で、他、その管理できる人間がいないってなった時に、うん、まあ、一人一人、その、見れる時間とか、限られてくるじゃないですか、うん。ってなったら、ある意味、見方悪いけれども、まあ、一種のふるいに落とすような感じになってしまってるっていうのは、側面としてはあるかもしれない。
ふるいに落とす？
うん。
どういうことや？
だからそれをそのすぐに理解して、ついてこれる人、ついてこれない人。で、上積みだけ拾っていくみたいな感じになってるっていうところはあるかもしれない。
残酷や
ん。あんまり僕がどうこう言えるっていう話じゃないけれども、うん、まあ、そういうふうに舵切ってるようには見えるかな。
古いに残ってるような君はまだ。
今のところは。
大変やな。変わっていく中に居続けるっつうのも。
ねえ。そこは多分あれちゃうかな、昔からいる人はより思うところちゃうかな。
まあね、時代の変わりだと思う、うん、
でもそういったところで君のところはどうなんですか？
何が？
そうでもない。
どういうこと？
まあもう多分あれなんよな、企業として成熟してるところほど、
うん、
もう入社した時からバチバチにルールが定まってるから、
うん、
多分そんなそのみんな当たり前にこなすって思うよな、そういった部分って。
まあそやな、まあルール的なんはさっき言った感じで、うん、何か変わりは変わるけど、
うん、
まあ対応するしかないわなって感じやからな。
うん、
あんまそこでなんかどうこうどうこうっつうのはそれはめんどくせえなみたいなのもあるけど、まあ、だから中低って気はしますけどね。
そやね。
うん、まああとはなんか、まあ、なんでそうなったのって、はい、ほんまにそれはそういうことする意味あるんとはまあ言えるから、
うん、
なんかいや会社でこう決まったんですけど、なんでなんそれほんまに意味あんの、うん、みたいなのはまあ言って、いやちょっと現場のことを考えてもう一回考え直してとかは言えるから、
うん、
まあそういう意味でもあんまりかな。
うん、
ね、それは何なん、まあ、最初の記事でいくと、はい、やる気ある社員が辞めるにはあんま繋がんなそうやな、ただただ離職やな。
ただその難しいのが、その、やる気があることと、そのやる気が、その、世間一般の常識とかルールとかに合致してるかどうかっていうところはあるかなって思う。
なんかそ
う。やる気があるっていう言葉で言うと、やりたいことをやるだけの人とかもいるじゃないですか。
あ、はいはい、
俺はこれがやりたいから、これができないんだったら、そうとか。うん。俺はこうやりたいのにっていう、その、まあ自分が自分がっていう考え方の人とか、
はいはいはい、
やっぱいると、ね、
うん、
そういった方はちょっと合わんなって思うっていうことはあるんかなとは思った。
まあでもそういうのをうまく回してこその会社じゃないですかね。
そうね、
うちの方針に合わんからって言って同じ考えの人だけ集めてたら先がないで、
うん、
こういうなんか違うこと言う人も深く受け止める度量っていうのが必要なんじゃないでしょうか。
まあそれは当然そうやと思う。
うん。
だからそれはあくまでルールにのっとった上でっていうのが前提になるんちゃうかな。
なんかちょびちょびメタさんが言い方を気にしてるんやけど、はい、さっきもポロッと言ってんけど、はい、順法精神ない人いるってこと？
いや、あのね、法律はそんなに問題になることはないかな。
やっぱ社内ルールに関してってこと？
まあ細かいところよ、本当にほんまに多分君聞いたらしょうもなって思うところやと思うけど、もう例えばその会社に入る時の入室手順とか、う
ん、はあ、入室手順、
引退の提出手順とか、うん、あ、まあ一例を挙げると、昨日までは工場内に入るのに、
はい、
手を洗って、シャワー、エアシャワーを浴びて、
まあ食品やからな、
はい、入らないといけなかった、うん、でもこの日を境にもう一手間、さらに衛生的なことを、する必要が出てきた。まあ例えばアルコールをしないといけないとか、
手にシュッシュッとアルコールシュッシュッとやるとかね、
うん、でそれがその、まあ、一個増えた手順がアルコールシュッシュッとはできてなかったとか、そういったところでの指摘とか、まあそういったレベルの話。まあそれはなんかいきなりその翌日から変わったらさ、うん、あ、忘れとったわってなる人も出てくるやん。
まあ出る、それはわかる。
うん、
でもなんかそ
うい
ったところが、あ、忘れてましたわーで終わりちゃう。次から気ぃつけますわーって。そうはいかんってこと。
で、ちゃんと統計取ってないけど、まあ、10人いたとして7割は7人は普通にできる、もう変わった日から。で、はいはい、3人ぐらいは忘れる。で、そのうちの1人ぐらいは永遠に忘れ続けるっていうぐらいな感じかなと。うん、やっぱそういう人はいるかな。うん、
なるほどね、
はい、
で、決めるって言ったら不意にかける
その人がやる気ないか。
いや、わかるわかる。
で、やる気ないことはないよ、
うん、やる気ないことはないけど、
一刻も早く現場に入って仕事したいみたいな気持ちの人おるから。
いや、アルコールぐらいで変わらんよ。それは逆に甘えよ、それは。
そう、甘え、甘え。
それは甘えよ、言っちゃわないけど、
やりたくないっていう、うん、そうそう、まあまあそういう細かいことが抜けちゃうっていうのは。
なるほどね。まあなんかある意味そういう手洗いとか習慣やからな。
うん、
なんかいつもこの流れでやってたら一個手順増えるが、なんかまあやりづらいっつうのはわからんでもないけど、
うん、
体に覚え込ませてる人やったらなおさら、
うん、
パワハラとか
ね。俺は忘れる。
いや、俺も忘れる。俺も忘れる側やから、うん、でもなんかそれでずっとは、いや、まあ忘れんのもええかなと思うし、怒られるのもしゃあないかなと思うけど、俺は一刻も早くっていうのは甘えやなって気する。
うん、
そんな手間変わらんやんと思う。君の会社パワハラない？パワハラ、パワハラで辞める人おらんの？
ね、難しいな。その辞めた人がパワハラと思って辞めるパターンはあると思う。
あ、でもさっきの話じゃないけど、上司のなんかミスして当たり冷たいく感じるとかってこと？はい、実際パワハラかどうか置いといて。
そう、うん、うん、でもパワハラの定義知っとる？
え、俺がパワハラされたと思ったパワハラじゃん。
パワハラって少し前にちゃんと定義決めがされて、
う
ん、職場内での優位性や立場を利用してっていうのが一つ。
まあ上司とかね、優位
性、そうそうそうそう、上司と部下の関係性とかね。で、二つ目、労働者に対して、業務の適正範囲を超えた叱責や嫌がらせを行う行為
を行う。そこがふわっとしとるから。
で、
これは業務の範囲です。
業務の適正範囲って何なのっていう話よな。
そうです、そうです。
そこはもう会社ごとにルールがあるから、それはもうどうこうなかなか言えることではないと思うけど、うん、ここのその適正範囲外やと思ってることが、普通に適正範囲やったりするっていうのはある。
だから人によって違うってことやね。
企業としては、それは適正範囲と、して、パワハラは、ないとしている。
まあ、例えば上司としてはもう10あるうちの7の仕事をやってくれって言って、
うん、
言われた側は5の仕事しかせんかったと。で、いや、これ残り2個分やってくれよって怒ったら、うん、いや俺やったやん って受け取れるとかそういうことでしょ。
あ、
言いたいのはなんか7か5かは人によって違うから受け取り手の問題ってことじゃない結局。
そこのふわっとした部分がないようにはしていってるかな。
でも実際どうする
の。だから例えばよ、アルコールシュシュッと忘れましたってなった時に、
はいはいはい、
それをそのルールとして決まってたら指摘せなあかんやん当たり前
や
けど、
まあ、まあそうなってんからやってくれよって言うわな、
うん、指摘はするやん。でもそういったことがまあ5個も10個も重なってきたら、うん、なんか嫌がらせをしてるっていう風に捉える人もいるわけですよ。
あ、ずっと言ってくんなこいつって俺に対してってこと、
うん、なんで俺にばっかこんな言ってくんねんって。
そらできてへんからやろ。
そらできてへんからなんよそうなんですよそうなんです。
でもそれできてへんからやろって言うと
意外と認識できてないっていうのはある。
あ、できてないっていう認識がないってことやろ。
そう
でパワハラでやめますって言って事実を調べるとお前の方ができてへんやんけってなってパワハラ認定されないってこと、
うん、そう
で、なんかその転職サイトとかにパワハラでこの会社辞めさせられましたって評判書かれるってこと。
まあということもあるでしょうね、うん、
言ったもん勝ちや
あるでしょうね。はい、
大変や、人事も大変や、やっぱいろいろ。
はい、
パワハラで一個最近見た映画の話していいですか。
はい、
この話がしたかって。セッションって映画知ってる？
セッションっていう映画はなんかバンドしてるイメージしかないっす。
主人公がドラマーなんすよ、ドラム叩く人ね、はい、でまあ、はい、裏主人公っていうかそのまあジャズ学校に通ってて、
うん、
で主人公はね、でそこでまあせっせこせっせこ、もうお父さんは学校の教師で絵本書き、お母さんは家出て行ってみたいな、音楽家系じゃないけど俺はドラムでのし上がるんやっつって音楽学校入って、あのビッグバンドのやつに入るわけですよ。で学校の中でもそのバンドのプラスがあって、まあなんか下っ端のとこでペッペコペッペコ、しかもサブメインで叩く方じゃなくてまあ代打みたいな感じでいるんですよね。でなんかうだつながらん感じやってんけど、うん、そのまあ一人でポンポンポンポン練習はしてると、みんなの前で発表する機会はないけど、うん、でそれをなんか一番いいクラスの先生が見つけて、でお前うち来いよって、うちのドラムになれよって言われて行くんですよ、
うん、
まあある意味サクセスストーリーや、
うん、
でそこでその一番いいでなんかまあそれに気を大きくしたのか、いつも行ってる映画館の女の人に声かけて、前から気になったけどデートしないとか、なんかそういう他のやつもポジティブに回っていくと、う
ん、
でまあそのバンド練習行くと、でもその自分がいた低いクラスじゃなくて高いクラスの人もみんなピシッとして、先生来たらもうピシッとしてやるわけよ、
はい、
でなんかもうポンポンポンポンやってるけど、先生もやっぱ厳しいから、お前音ミスてるぞとか、トランペット吹いてる人とかに言ってなんかピリピリってした雰囲気が出て、もう泣き出したりしてね、でなんかこうなって、もうとりあえずここまで、次10分休憩挟んでお前ドラムはお前次叩けってなるわけですよ、
うん、
で休憩時間にこうやって行って、でなんか先生がその主人公にね、お前がずっとドラム一人叩いてんのを見てたと、ここでちょっとぶちかましたりみたいなこと言うわけで、家族はさっき言った感じで、お父さん学校の教師、お母さんいなくて、お父さんは小説家をやってるんです、うん、音楽家系じゃないのによここまで来たなと、
お
頑張ってると、いいか音楽をやるために俺は生まれてきたと言え言うんですよ。
お
主人公が言うわけですよ、うん、音楽をやるために生まれてきた、もっと大きい声に自分に聞かすようにっこう鼓舞してくれるわけですよ。でなんか、
はい、
よしじゃあ練習始まっていざ俺が叩くぞっつってってやったら、先生がここキュッと止めて、リズム違うぞ、うん、言うんすよ。
お、うん、
あれっつってもう一回リズム違うぞ、あれ
お、
もう一回早いか遅いかどっちか分かってる？
分かんないです。
椅子投げつけんねんな、その瞬間でも先生ブチギレ怒鳴り出した。そんなお前分からんてないで、ドラマやっとってごらんみたいな感じで急にブチギレて、でさっきの家族聞いた話引き合い出して、んなんやからお前の 親父いつまでだってもアホみたいな小説書いて奥さん嫌気させて出てくんやろがクソボンクだなみたいな感じで、でボコボコに言われて、うん、役立たずやって追い出されるっていう。
何それ。
これがまあ第一部なんですよ。 いやまあこれを、うん、いやまあスパルタなんですよね先生は。スパルタ指導でバシバシ鍛え上げると、はいはい、で最初主人公に甘い顔してたけど、もういやもう練習となったらボコボコいくと。んで、うん、まあそっから練習して、まあライブの演奏の日があったんですよ、
うん、
でメイン、あさっきと同じでドラマは2人いて、メインとまた主人公はその1軍クラスでもサブや、
うん、
でまあライブが2部構成で1部が終わってそのメインの人が叩いてて、でちょっと楽譜持っといてっつってメインのドラムの人が主人公に言うわけです、うん、で、うん、主人公はそれを椅子にポンって置いてコーラ買うんすよね、
お
自販機で、
はいはい、
でコーラ買ってたらメインの人が来て、おもう始まるから俺の楽譜はっつったら、あそこの椅子にっつったら楽譜なくなってるんですよ。
お
でまあまあそんな感じの先生やからもちろんブチギレじゃないですか。
まあそうだね。
でまあやっぱメインのドラムの人は言い訳するんですよ。こいつに預けたのこいつがなくして、でもお前の楽譜やろみたいな、うん、じゃあどうすんねんって、僕ドラムないと叩け、楽譜ないと叩けないんですとか言うと、そこで主人公がです、俺はアンプをしてると、
うん、
楽譜がなくても叩けると、
はいはいはい、
で叩いてメインドラムの座を奪い取るっていう、
ほう、
なんか今んとこ嫌な感じしかせんやろ主人公も先生も。
まあそうやね。
ここまでで中盤ぐらいなんですよね。
はい。
なんか嫌な感じやなってずっと思ってるんですよ、うん、僕もこの映画見ながら、うん、でもまあまあまあこういう熱血指導の先生と、まあまあうだつながらの少年の成長物語ってあるあるかなと思って見てたんですけど、
はい、
で次にあのまた別のドラマを先生が連れてきて、
はい、
それいやで主人公がずっとやりたいって言ってた曲をそいつに叩かすって言うんです。
おー主人公じゃなくて新しいやつに。
じゃなくて、そうそうそう、こっちの方がなんかパワフルなドラムだからこっちの方が合ってるっつって、まあなんかもう主人公基本ブチギレなんですよね。でさっき言ったあの彼女が付き合ってたんですけど映画館のやつ、その彼女呼び出して、はい、いや俺はもうドラムを叩くしかないんだと、ドラム叩いて練習しなきゃいけないと、もう君と会う時間はないと。
おお、そんな言っちゃったん、言い切っちゃったん。
で、はあ、女の子の方も、それって私といる時間が無駄ってことみたいな感じになるやん、そら。
そう捉えるよね。
そうだよって言うんや。そうだよ。
え
僕にはドラムしかないんだ、つって。で、まあ、
は
あ、もう彼女も切って、で、その、ライバルポジションのやつも出てきて、でまあ練習でもザーってやる、練習のさっきみたいな感じでバンド練習の時ももう3人とも3人ともってそのメインドラム剥奪されたやつも主人公も新しく入ってきたやつも、うん、3人とも先生にボコボコにされながらまあずっとやって、主人公がまあお前やなってさなるんすよ。
お
でライブ当日にあの主人公が遅刻するんですよ。
あ、遅刻しちゃうの？ここで。この大事なあれで。
まあ、正確に言うとバスがパンクして行けなくなる。
あー。
で、レンタカー借りて、ファーンって行って、じゃあもう遅刻ですよ。先生が、いや、もうお前の席ないぞ。
うん、
遅刻してくるやつはいらん。うん、なるやん。
うん、
ほんで、いや、ちょっと待って。もうすぐ戻ってくるから。すぐ戻ってくる。あ、そう。お前、ドラムのスティックも持ってへんって来てどうすんねんっつって。あ、来る。レンタカーの中に車に忘れたからちょっとすぐ行って取ってくるから、いやええけどお前やって一個でもミスしたらもう退学やから、今この場で叩かへんって選択するか、叩くんやったら一個でもミスしたら退学やぞっつって、あ分かったっつって車にバッて戻ってドラムスティック持ってくるときに車に轢かれんねん。そこでバーンって車に轢かれんねん。もう走っててもう周り見えてなくて、で運転手の人も降りてきて、あ大丈夫ですかって、もう血まみれですよ、左手動く、もう頭もやって、それでも俺は行かなきゃいけねえんだっつって起き上がってヨロヨロしながら会場に行って、もうステージにメンバーみんな並んでるところに、でもそのサブのドラムとか座ってんのに OK っつって 引きずり落として自分がドラム座って、もう先生も止めようとしたけどもう話聞かん感じよ。でもうしゃあないみたいな感じでやんで、最初叩いてる感じやねんけど、やっぱ左手がね特に血まみれでスネア打てんくなって曲止まんねん。だから先生がその主人公のドラムのとこ来て、お前もう終わったなって言うんすよ。で、舞台に立って、観客の皆さんすんません、ちょっともう一回最初から仕切り直してください、ドラム変えてもう一回やり直しますって説明してた時に、主人公がうわーって雄たけび合いながら先生に殴りかかるんですよね。殺してやる、お前殺してやるっつってボコボコになって、なんかこう暴れながらもう引っぺがされてバーってやるの、先生も血まみれになってる感じで、でなんか、いや僕ここまではどっちかっつうと あんま言わなかったけど、先生が結構きつい言葉使うから、まあちょっとある意味ライバルとか、まあ、敵役でこの先生を見返すストーリーかなと思っててん、ずっと、でもやっぱその彼女の振る時の感じとか、このいや最初にその遅刻してきたんで、いやこいつ、いやこっちのドラム頼むからこんな下手くそ叩けるわけないやろって言い出したりとか、血まみれでドラム叩いてお前失敗したら先生に襲いかかるとこを見て、これ主人公の方がだいぶ痛えやつやなって気持ちが変わってきたんですよ。どっちかっていうと、まあ先生は厳しいけど、なんか主人公の方が痛えやつやなって思って、でまあそれで主人公結局退学になるんですよね。
まあそらな、
っていうのはその先生自身が持ってるクラスの過去にいたサックス奏者が自殺したって話があって、それは先生の強烈なスパルタに耐えれなくて自殺してん、で今そのクラスやとドラム君が一番やられてるのは知ってるって学園長みたいな人が言って、だからもう君をやめさせて距離を取った方がいいと。
あ、そっち。
そういう、そう、ね、君はちょっとおかしくなってる、だからもう距離を取ってあの先生がかかんな方がいいって言うんですよ。で、まあ、主人公はやめんねんけど、そのやめる前にあの先生にパワハラされたやろって言われるんですよね。もうそう言ったらあいつをやめさせれるから言ってくれと。でもまあなんか、これ映画見てたらなんとなくわかんないけど、まあ先生に対してそういう恨みはありつつ、とはいえ自分を引き上げてくれてドラム上手くしてくれた恩義もあるから、そこは言わへん、最後にいやパワハラされたとかそういうことは言わずに、まあわかりました、学校辞めますと。でジャズバーに、学校辞めたからジャズバー行ったら、その先生がピアノポロポロンって弾いてて、で何してんのって演奏終わった後先生に喋りかけたら、結局俺クビになったと、まあ、他の人からの告発でな、そうクビになったっつって、じゃあで俺今その学校辞めて別のとこでバンドやってんねんと、お前ちょっとドラム叩いてくれへんか、ちょうど昔やってた曲やるからって、まあ、若いムードが出てくるじゃないですか、でじゃあでもいや俺の代わりに新しいドラムとか入れてたじゃないですか、あいつはな、お前をやる気出すための当て馬やってんと、最初に引き上げてやったお前やろって、俺はお前がすごいと思ってやってて、でもなんかきつい言葉とかいっぱいかけたじゃないですか、ほんまにすごいやつを生み出すにはスパルタで戦んとできひんねん、甘やかしたって本当にすごいプレイヤーはできひんねんいう感じでことを言って、まあなんかある意味穏やかな時間が流れるわけです。じゃあライブ出てくるか考えといてくれ、で場面変わってもライブ当日よ、まあ、主人公もいて、で先生もいて、じゃあ今からやるよって、でステージ上がって、その主人公がずっとさっきの話も出たやりたいっていう曲をやるんです、これをやるからって、いっぱい練習してきたやろうねっつって、でステージ立って、で先生が1曲目は何々ですって言ったら、主人公が言われてた曲これやるって言われてたの全然違う曲で、
え、
で先生がドラム叩くねんけど全然叩けへん、知らん曲やから、
おう、
でまた止まんねドラムが、おう、でドラム止まった主人公のところに先生が来て、学校にチクったんお前やろって、俺のことなめんなよって、で終わり、
何これ、
まあパワハラやからな会社これが本物のパワハラやでっていうのを、その君の会社の研修で見せたらいいんじゃん、パワハラ研修、これがパワハラですよっていう話、
パワハラこれパワハラなん、わからへんもう
なめんなよっつって、お前らチクったんって言って終わり、見てよ、 めっちゃおもろい。
ただただ嫌なやつ。
いやいや、なんか俺最後こうな
の思う。
いや、最後は先生と生徒2人で、まあなんか最後は分かり合えていい演奏して終わりかなって思ったら、これよ、ひっくり返ったわ。
いやー、俺映画で見たらおもろかったやろな。俺なんか普通にこれ見たかったわ。
いや見た
ね、お話うまいからなんか、
うん、いや見たね、
なんか
見た
ね、なんとなく分か
った。多分俺だいぶ端折ってるから見たら印象変わると思うで、
うん、
で最後の最後は言ってへんから終わりって言って。
あ、そう。
だからそれはぜひ、うん、ぜひ自分で見てください。このポッドキャスト聞いてる人も。あ、見たことあるや
つ。楽しみ。
いやー、なんかね、でも、ほんまに、なんかあの先生が打ち解けたふりするのうまいなーと思って。
いや
お前に厳しくしたんは愛あるためやで言うて、ライブ当日その場に来さして、お前らチクったんはっていう、この手のひら返しがおもろすぎて。
なんかね、おりそうな感じの先生やしな。
おりそうな感じ。いや、ぜひ、うん、さっきの話じゃないけど、パワハラって何やってあるやん。もう何回も言うけど、これがパワハラよ。研修でみんな見るべきやで。これ研修で見たら、いや、君の会社でパワハラされたって辞める人は、俺パワハラされてねえなってなるから。
うん、まあ、そうやと思う。
思うな。マジで、俺椅子投げられたことねえな、そういやってなると思うから。
パワハラなんかそれ、もう暴力やろ、ただの。
うん、
普通。
というわけで、パワハラ会でしたね。この話がしたい、セッションの話。まあ、時間がもう短いんで、まあ、説明文と文章は後で書いてもらいましょうか。
ぜっ！はい。Thank you.